フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。2月に入りましてね、寒くなってきましたね。2016年年明けね、正月早々なんか全国的に暖冬であったかくって、一体気候はどうなっていってしまうんだろうかって思ってたけども、やっぱりちゃんと寒い日々がやってきましたね。すごく空気も乾燥してますんでね、皆さんお風邪などを召していらっしゃいませんでしょうか。大丈夫でしょうか。あとあれですよ、火の元とか本当に注意してくださいね。怖いですからね。あとあれですね、インフルエンザとかどうなんでしょう。今年あんまりなんかニュース見ててもインフルエンザ大流行なんてニュースあんまり聞かないんですけども、でも風邪は流行ってるらしいですし、なんかね、お腹につく風邪がちょっと流行ってるらしいですよ、聞くところによると。ですので皆さん本当にお体お気をつけてお過ごしください。さあ、2月に入りまして、レコーディングがまた進んでおります。先週ねちょっとお話しましたけども、2日間、ドラムのレコーディングをしまして、でちょっと時間を空けて2月に入ってまた昨日今日明日と、2月2日3日4日とドラムのレコーディングがございまして、いろいろね、いい音でドラムが取れてます。この調子で、どんどん進んでいければなと思ってるんですけども、まずね、ドラムをいい音で取って、そこにどんどん楽器をギターとかね、歌とかかぶせていくんですけども、ちょっとお話ししましたけども、今回ドラムの取り方がスペシャルだね、録音の仕方になってますんで、これは今度本田もいる時にいろいろね、解説していただこうと思いますけども、僕もなるほどと思いましたね。録音し終わったドラムの音を改めて聞いてみて、ああ、これは素晴らしいというふうに納得しました。ちょっと楽しみですよね。はい。で、まだね、曲もどんどん作っていかなきゃと思いまして、先日僕がね、3曲目の曲ができて、本田に渡したんですけども、さあどうなることやらって感じですね。まだまだ作ってきますよ、ね、で3月いっぱいかけて、レコーディングの作業に集中し、途中ライブも何本かありますけども、もうほぼレコーディングに集中していこうかとね。年間僕なんかフェイストゥエースや一人のアコースティックや誰かと一緒のライブとかいろいろ含めて大体130本140本ライブやってんですけども、そんな数年がずっとね、ここ数年ずっとそんな感じだったんですけども、今年はね、そのレコーディングが久しぶりにレコーディングなんで、今年の3月3本しかライブ入ってないですわ。 ね、こんなこと本当に久しぶりなんで、でもあのライブはないですけども、その間、ね、制作にこう心血を注ぐということでね、これも我々ミュージシャンにとってはあのライブも大事ですけども、新しい作品を作っていくってこともすごく大事なことなんでね、あのいわゆる両輪ですね、どっちもないとやっぱりダメなんですよ、ですので、頑張っていいアルバム作りますんで楽しみにしていてください。さあ、お便りをちょっとね紹介しようと思いますけども、あ、これ岐阜県の文江さんですね、ごめんください。A さん、倉木さん、こんばんは。温められてたエースさんの新曲が満を持して、9月終わりに披露されたと聞き、10月4日、あ、これ去年ですね、10月4日の相馬でのバンドライブを楽しみにしてました。いきなりバンドバージョンで聴くエースさんの新曲、クラゲさんがエース節だからってお墨付きのエース節、それはもう期待大なんてもんじゃありませんよ。私の中でのエース節はどこか切なさを感じるんです。エースさんが人間じゃなかった頃からずっとエース節が大好きでした。あのメロディーラインがどこか切ないんですよ。その切なさに踏み絵心はがっちりつかまれちゃうんです。悔しいけど、すごく悔しいけどエースさんに負けるようで悔しいけど、ギュッとつかまれちゃうんです。ああ、悔しいしつこいねで、いよいよエースさんの新曲の時が、しっかりがっつり踏み絵心をわしづかみにされちゃいました。特にサビが、これぞエース節、悔しいけどちょっと売る。私、新曲は1回目にメロディーを入れて、あ、入れてってのはこうあの覚えてってことですね。で、2回目に歌詞を入れて、2回で体に入れるんです。なので相馬ではメロディーに集中して聞いていました。相馬にしては珍しく音がワンワンしてて、エースさんのボーカルが聞きづらくて歌詞がわからなかったってのもあるんですけどね。大阪から帰ってエースさんの曲を反芻しようとしたら、いつの間にか頭の中でぐるぐる回り始めた曲が、エースさんの曲を思い出そうにもずっと違う曲が、口ずさむとあの曲しか出てこない。あの夏はもう戻らない、思い出に散った、あー、僕の夏だ。無垢の夏というタイトルのホンダの曲ですね。ずーっと無垢の夏、何をどうやっても無垢の夏、どうあがいても何度消しても無垢の夏、モーグのイントロ、モーグソロ、クラゲさんのキーボードがぐるぐるぐるぐる、無垢の夏を聴くのは相馬が3回目だったんです。しっかりすっかり入っちゃってる状態なんです。軽快で口ずさみやすくて、決してに 思い出に散らないメロディー、無垢の夏は歌詞はちょっぴり切ないのに体はノリノリになっちゃうんです。楽しいんです。無意識に歌ってるんです。エース節はもう戻らない、思い出に散った、でも翌週には名古屋ライブ、ここでちゃんとメロディーも歌詞も入れればいいんだと名古屋ライブに臨みました。エースさんの新曲が始まったら、あんなに無垢の夏に支配されてたのに、イントロでドーンとメロディーが戻ってきました。そうそうそう、これこれこれ、このメロディー、さすが踏み絵と自画自賛。名古屋ではボーカルもちゃんと聞こえてたから歌詞もバッチリちゃんと体に入れました。体に入れるって変な表現ですけど、頭で覚えるんじゃないんです。頭だけじゃダメなんです。体に入れるんです。なんかね、これわかりますよ、この表現ね。譜面を見なくても勝手に指が動くようにするんです。見えてる人はいないと思いますけど、私時々ライブ中に指がメロディー弾いちゃってるんですよね。エースさんのエース節の曲って歌詞もエース節なんですよね。なぜか自分のその時の状況や心情にぴったりハマるんです。曲と詞が相まって切なさ倍増に、メロディーと歌詞にすっかり踏み絵心を持ってかれちゃうんです。悔しいけど、このエース節に騙され続けて何十年別に騙してないか、こんな曲を作ってくれる方と私に悪態ついている人が同じ人だとはもしかしてエースさんって二人いる？名古屋ライブが終わって一週間、無垢の夏もエース節もちゃんと残ってます。入ってます。今のところ。クラゲさんの秋の曲が披露されたら、次は何の曲がぐるぐる回り続けるんだろう。それもまた楽しみの一つです。秋の曲も冬の曲もラブソングも、大事なのでもう一回言います。ラブソングも、ものすごく楽しみにしています。ということでね、みえさんからいただきました。 このエース節と、言っていただいた僕の2曲目ですね、1曲目が Go for it というね曲で、これはもうレコーディングこの前ドラムをね撮ってきましたけども、その2曲目のね曲のタイトルが決まりましてね、カタカナ3文字で未来という曲なんですけども、実は今日その曲のドラムを、ね、2月3日今西庵がやってる最中でございます。で、私もこの収録が終わったらスタジオに駆けつけるというそういう段取りになってますけどもね、これもそうね、エース節っていただけるのは非常に嬉しいんですけど、僕自分でそのあんまりそういうことを意識したことないんでね、まあそんなもんでしょうね。自分で気持ちいいメロディー、こうグッとくるメロディーみたいなのを紡いでいくとやっぱりその人の個性が出てくると思うんですけどもね、まあですから、そういうのを周りの方が例えばエース節って言ってくださるのはとっても、嬉しいですね、ありがとうございます、ね、とりあえずタイトルは未来に決まりましたんで、まだねライブにいらっしゃってなくてその曲聴いてないという方もちゃんとねアルバム作りますんでぜひ聴いてみてください。それでは今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイス2エースで流星雨。これもよくエース節だなんて言われた曲なんですけどもね、聞いていただきました。さあ、お便りの方また紹介しましょう。お、来ました。ラジオネームチェレスタさんからです。エースさん、クラゲさん、番頭さん、そしてリスナーの皆さん、こんにちは。メルボルンだよりを書きたいとは思ってはいますが、日常が普通で全くネタがないので、日本にいた時の旅話を一つ書こうと思います。今回妹と一緒に福島県いわき市に遊びに行ってきました。震災後3回目かな、私も妹も生まれは愛知ですが、オーストラリアに引っ越すまでずっといわき市に住んでました。とはいえ小学生だったので自分たちの徒歩での行動範囲以外ほとんど知らず、私たちが住んでいたあたりはいわきの海寄りなのですが、高台にあるニュータウンで、今でも仮設住宅が並んでいるエリアがあります。近くには県立いわき公園があって、ちょっとアップダウンのあるウォーキングコースを2時間くらいぐるっと散歩、歩き応えもあるし景色もいい。ただ後から撮った写真を見てみると植物と虫が多いおかしいなあ。あと水族館アクアマリン福島の近くの、観光物産施設ララミューにある回転寿司でメヒカリのお寿司をいただきました。これ珍しいですよね。メヒカリはいわき市の魚で、唐揚げとかも美味しいのですが、生もいい。青魚系統であっさりふっくらみたいな感じでした。どこかで見かけたらおすすめです。 さらに今回いわき市内の湯本温泉で泊まった旅館が創業320年という古い旅館だったのですが、そこから徒歩1分にある温泉神社に行ったら、どうもこの神社西暦674年ぐらいからもうあったようなことが書いてあってぶっ飛びました。歴史だな。他にもハワイアンズとか、石炭化石館とか、なんだろうこれ、白水っていうのかな、白水っていうのかな、阿弥陀堂とか、今回時間がなくて回れなかった場所いっぱい、またリベンジに戻らなきゃ。 A さん、クラゲさんもいつかいわきに遊びに来てくださいねということで、チェレスタさんからいただきましたけども、実はですね、去年の秋のツアー、いわきに行きたくて、でいわきと仙台でやろうかって画策してたんですけども、いわきのねライブハウスが空いてなくてね、日程がどうしても空いてなくて、そこで、じゃあ石巻に行こうかと、でまあ石巻でやってきたわけです。で、まあ今年もね、春のツアー実は石巻からまたスタートなんですけどもね。で、4月にね、その春のツアーがスタートする1週間前ですか、4月の14、15、16、17、この4日間ね、これちゃん、エースちゃん、ね、ギタリストのこれ方、ひろくにさんの、ユニットで僕が参加しているこれちゃん、エースちゃんというのでね、東北ツアーをやることになりまして、なんとその4日目最終日が、いわきなんですよ。で、いわきのね、ザ・クイーンというライブハウスで、僕らもね、その去年、そこでやりたいなと思ってた場所なんですけども、このザ・クイーンっていうのは、これ方さんが、ちょくちょくライブをやってらっしゃったらしくて、仲いいみたいでね。で、まあ、今回、いわきに、これちゃん、エスちゃんで行こうということになったんですけども、実はですね、いわき市、市内のホテルがね、全然取れないんです。で、これはなぜかというと、原発関係のね、お仕事に従事してらっしゃる方々が、ずっとホテルにも、泊まり込んでて、だから空いてるホテルが全くないと、そういう状況なので、そのいわきのねザ・クイーンというライブハウスもここをしばらくずっとですね、出演ミュージシャンはみんな3時ぐらいからライブを始めて、でまあ7時ぐらいに終わって8時の電車でみんな帰っていただくと、そういう風にしないと泊まる場所がない。それでミュージシャンもそうですし、それを聞きに各地から来てくださったお客さんにとっても泊まる場所がないということなんですね。それを最近知りまして、僕らも当然3時ぐらいからライブ始めて8時の電車で、帰ってくるんですけども、まあそんな大変なところにね、もちろんそういう時間帯を設定してでもライブをやりに行く意味もあるんだと思います。これ方さんなんかはそのお店の方とね、お知り合いですから、行ってライブをやるだけの意味はあると思うんですけど、僕らフェイストゥーエースでは行ったことないライブハウスですのでね。まあ石巻もそうだったんですけど、去年。でも、そんな街中が大変なとこ、さなかにね、何かその復興のお手伝いをしに行くとか、ボランティアでなんかやるとかっていうんではなく、ライブをただしに行くっていうことが、どうなんだろう、って思いましてね。ただ石巻はすごくライブをやりに行った意味もあったと思いますし、石巻の現状をね、フェイストゥエースのファンの皆さんに直接ご自分の目で見ていただいて、すごく復興が進んでいるところとまだまだ手つかずのところがあるということをね、目の当たりにされて、それはそれですごくね意味があったことと思うんですけども、このいわきのようにそういう宿泊施設がそんな状況になってしまっている中で、果たしてライブをね、その時間を繰り上げてでもやりに行くのが、まあ、どうなんだろうという思いもちょっとあるんですね。なんか、こっち側のね、やりにライブをやる側のなんかこう情緒的な自己満足に終わってしまってはもう本当に意味もないことだと思いますし、その辺で大変悩ましい問題ですよね、その辺はね。まあいつか、いわきもせっかくそうやって頑張ってねやってるライブハウスがあるんで、ライブをしに行きたいなとは思ってますけども、まあ状況を見てですね、 いろいろ、それからうちのファンのお客さんともいろいろお話しして、どうだろうねって、いわきでライブやることはどうなんだろうみたいな話もちょっとしてみたいですし、まあちょっとじっくり考えようと思っております。はい、次のお便りいきましょう。 S さん、くるみさん、番頭さん、その他もろもろの方々こんばんは、千葉県在住の九十九里浜子と申します。それは遡ることバブル真っ只中の頃の話です。テレビでどこかの不動産会社が、枠を買い取ってリゾート地の別荘を販売する番組を放送していました。バブルならではのその番組をぼんやり見ていたら、九十九里町の海に近い別荘が紹介されていました。まず冒頭のナレーションでびっくり、亜熱帯の島千葉というではありませんか。画面にもドドーンと亜熱帯の島千葉とテロップが出ています。それから九十九里海岸の映像になり、曇り空の下、グレーっぽい波の、グレーっぽい波の海のグレーっぽい砂の波打ち際を長袖の人がちらほら散歩しているところにナレーションが、青い空、青い海、眩しい太陽、白い砂浜の九十九里海岸はいつも多くの人で賑わっていますという大嘘を言っていますこの不動産会社は絶対信用できないと思いながらその番組を最後まで見ましたが、他のリゾート地の別荘も九十九里ほどではありませんが、映像とナレーションの内容が合ってませんでした。何よりも千葉県が亜熱帯の芝呼ばわりされたのがショックです。温帯気候だぞ、房総半島は島じゃないぞ、本州だぞ。そういえば九十九里という字を見た人に、つくも里って読むんですか、つくもりですかと聞かれたことがあります。九十九里浜は日本で一番長い砂浜なので、多くの人に読み方が認知されていると思っていましたが、そうでもないんですよね。もしかしたら薄い峠のリスナーさんにも、私のラジオネームの九十九里を聞いてどういう感じかわからない人もいるのかな。念のため、漢数字の99にふるさとの里ですよ。あの不動産会社の番組で、九十九里町の別荘は売れたのでしょうか。クラゲさんも熊谷市を熊谷市と読まれたことありますか。それでは風邪やインフルエンザにかからないように皆様ご自愛くださいませということでね、亜熱帯の島どうしてそういう嘘つけるかね。結構あれですよね、日本の地理とか位置関係、地名、割と無頓着な方が結構いるんでね、全然九十九里浜って言ってもピンとこないという方もひょっとしたらいらっしゃるのかもしれませんね。みんな日本地図見て大体ぼんやりでいいですから覚えましょうよ、日本の形をね。ということで九十九里浜子さんからリクエストをいただいております。今日の2曲目聞いてください。フェイス2エースで In the Maze。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート新州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、新州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
新州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。さあ、2月に入りましてですね、1月末日で締め切りだったドッグフード、当選者が決まりました。発表いたしましょう。愛知県一宮市の由美子さん、こちらの方にドッグフード3点セットがね、当たりました。おめでとうございます。あと番頭さんの方からね、ご連絡差し上げようと思いますんで、待っててくださいね。一宮市の由美子さん、おめでとうございました。ということで、番組では皆さんからのお便りお待ちしております。ライブの感想だったりね、何でも結構ですよ、ね、あとリクエストもね、できればよろしくお願いいたします。宛先言っておきましょう。メールの方は、ace775 本舗@yahoo.co.jp ace775honpo @yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いします。それではですね、収録を終えて、私はこれから、僕の新曲2曲目のね、未来という曲をレコーディングしている現場にこれから向かおうと思います。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は新州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
明日はきっとあの雲を追い越すよ。会いたくて伝えたくて風の中を走り抜けた。わけもなく涙あふれ、遠い日のあの笑顔が霞んでいた。I'm not afraid to die.